こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で、毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード。
ちょっとおばあちゃん、目つむって口開けてたんじゃ目薬は刺されんのよ。青春
アルデヒドゴールデヒドラ。
アニアギです。
まあ、選挙も終わりましたね。
はい、
その話題したよな。
まあ
選挙も終わりました、時短も終わりましたし、あの2021年がそもそも終わりそうですよね。
あ、まあそうですね。
え、これ今日3本撮るじゃないですか。
はい。
じゃあ11月中多分もう終わるやんか。
11月中の分ぐらいがありますね。
じゃいよいよもう今年が終わる。
ああ、確かに確かに。
そうですか。あれ、え、君とこの子供ももうすぐ
3歳ですね。
3歳。
はい。
3歳
?3 歳ですよ。
3歳早いね。
はい。
人の子は早いって聞くけど、ほんまに早いね。
まあ。
へぇ、ま
あ、コロナでね、早々、まあ。
まあまあ。
なんか外に出るとか、イベントこともないですから、なんも。
いやけど、
七五三っていつすんねんって話してたわ、この間。数えの時にすんのか、万の時にすんのか、どっちやっつって。調べたら好きな方でやんなはれって書いてある。
いや、そんなことある？
いや、あんねん、なんか。
数えとさ、
うん、
万って、もうなってんのが万やんな。
まあまあ、そうです、そうです。うん。
例えば今11月やけど、12月生まれの人は、いや、僕今42歳やけど、
はいはい、
同じ学年の12月生まれの人は、満41歳、数えで42みたいな。
あ、まあそうですね。はいはい。
それこれをさ、親が聞いてるポッドキャストで言うのもあれやけどさ、高校生の時にさ、エロ本買いに古本屋行ってさ、
はいはい、
君いくつって言われたら、18っす、数えでって僕よく言う。何数えでって思って。
ああ。
いや、だから風やったらあかんわって言うから、あ、そうっすか、つって。諦めてましたけど。
ああ
。落とすところ作ってましたよね。
まあまあまあ、確かに、
うん。お互いの。はい。
本屋に年齢聞かれて、18言ってなかったけど、年齢ほんまに言ったら、まあええわって言われて、買わしてくれたことありましたね。
いやー、おおらかな時代。じゃあ聞くないと思うけどな。
まあまあ、でも聞いたっていうね。
うん、まあ、もう本屋からさ、売りたいからな。
まあ、売りたいし、まあまあまあ、どの程度かを知っとくのが大事なんじゃない？ま
あ、15にはさすがに売れんな、みたいな。
とかあるんかもしれんけど。それこそ17はセーフとかあるかもしれん。
まあまあまあまあ。僕ら生まれた記者はね、あの、酒タバコは18からって書いてる街ですから。
あ、当時16からって気がするな。16歳以下にお酒を勧めないって書いてある気がする。
ほんま20歳からないかな。
そうそうそうそう。
まあそんな。ほんまに思うけど、未成年飲酒にはおおらかよな、この国な。腹立つよな。
未成年飲酒。まあまあまあまあ。どうしたらええねんってなってやろね。
いや、だから、何回か言ってるけど、あの、お酒好きなんです。ああ、そうですか、うん。で、お酒飲む人じゃないと無理です。みたいな。ああ、そうですか、
うん。
快楽主義者なんですって。ああ、そうですか。うん、じゃあ、麻薬はしないんですかって言ったら、いや、やっぱ違法なんはちょっとって、あ、お酒いくつから飲んでるんですかって、16です。って言って、ってなるやん。
まあ、なるよね。
嫌なこと言うんやけど。だから、そのお前のルールの、みたいに思っちゃうんで。
まあね。
はい。というわけで、今日も、ね。
はい。
ノーベル賞の。
あ、早速？
まあ、早めに本編始めると長くなる？
ああ、まあまあまあ、可能性はありますよね。ね、まあ、どうでしょうね。まあ、今週、科学賞なんですけど、
うん。
科学賞もね、先週に続き、非常に、取るぞ、取るぞって言われてるやつでしたね。
あ、今、例えば、
はい。
君の研究に近いラインとか、君が把握してるもんで、
はいはいはい、はい。
取るでこれ絶対っていうのはあるんですか？
ああ、あります、あります。
え、何とか？
まあ、一番みんな取るやろなって思ってるやつは、多孔性金属錯体ってやつですね。
ああ。
絶対知らんやつやん。絶対知らんやつ。
多孔性金属錯体。
はい、はい、はい。
どういうことですか？
まあ、我々って分子っていうのを作るんですよね。
はい。
なんですけど、ジャングルジムとか、みたいに、
うん、
こう、パーツをね、無限にくっつけていける、物質っていうのがあるんですよ。
はあはあ、うん。で、そういうの
を、
カーボンとか。
あ、じゃなくて、もう液の中で混ぜたら、それまあ、金属と金属にくっつく有機物なんですけど、
うんうん、
で、それの組み合わせを混ぜると、混ぜただけで、まあ、くっついてくれるっていう反応が起きるんですよ。
は
あ
は
あ、でそういうものっていうのは、まあ、たくさんあって、で、その中で、まあ、その、有機物、リン化って言われる、まあ、その有機物が2つ以上の金属を端掛けするような構造のものを十分たくさんにその金属がある液の中にボチャンって入れると、もう金属をどんどんどんどんつなげていって、まあ、大きなジャングルジムみたいな塊ができるんですよね。
へー。
っていう研究があります。
実際それこの身の回りにその技術は使われてます？
まだあんまりないんじゃないかな。
これから。
あ、でも、まあ、近しい物質っていうのがあって、ゼオライトっていうのがあるんですけど、うん、まあ、そういう穴ぼこのものっていうのは、物質を吸着するので、活性炭とかと一緒で、匂い取りとか、あとガスを安全に輸送するとか、
なるほど。
まあ、そういう用途に使われたり、で、まあ、研究ベースだともっといろんな方法で使われたりしてて、で、それの基礎を作った人っていうのが、二人いて、一人が、うん、オマヤギっていうアメリカにいる人で、もう一人が、うん、京都大学にいる北川進っていう人です。
あ、じゃあ北川先生のノーベル賞、はい、いつ、来年取ってもおかしないし、みたいな。
ああ、もう数年前からずっといつ取るかって言われてますけど、まあ、あとはタイミングでしょうね。
ちょっと意識してんかな。
ああ、してます、してます。
ノーベル賞の電話が、そろそろかかってくる日やなって。
あ、まあ、意識してるというか、まあ、
ちょっと朝起きた後チラッと携帯見たりしてる
かな。いや、もう誰が見ても撮ってもおかしくない人だっていうのは本人も周りも分かってることなんで、まあ全世界的に有名な人ですか。
あなたって電話よってノーベルさんからってノーベルさんってそんな友達いないよみたいな思いつつね。
もうでもなんかそういうもうあちあちの時は過ぎてるでしょうね、ああいう人は。
ああ、確かに。
もうなんか待たされて、毎年来たりするのもアホらしいし、みたいになってると思う。疲れるし、みたいな。
忘れた頃に来るよね、ノーベル賞って。
ぐらいの感じじゃない？
ノーベルあるあるみたいなあるんかな。はい。というわけで、今週は科学賞。
はい。 科学賞です。ということで、まあ、じゃあ早速行きましょうか。2001年のノーベル科学賞は、これですね。ベンジャミン・リストと、デビッド・マクミランですね。
あれ、ベンジャミン・リストって知ってる気がする名前。
そう。まあまあまあ、ベンジャミン・リストはドイツの人ですね。うん、デビッド・マクミランはアメリカの人です。
リストそうなんやよな。
マクミランはイギリス生まれですね。はい。で、この二人で、受賞理由は非常にシンプルですよ。
ちょっと一回英語で読んでください。
翻訳バージョンにする？ああ、英語で読みましょうか。for the development of asymmetric organ catalysis ですね。
for the development of
asymmetric
organ catalysis。全然わかれんな。左右非対称の。
はい、はい。オルガノカタリシスはマクミランが作った言葉なんですよ。
うん、うん。左右非対称のオルガノカタルシス
は、はい、
のデベロップメントって何やん
か、まあ、発見
。発見について。はい、うん、まあ、結果わからない言葉が出てきただけっていう。
はい。あのですね、触媒っていうものがあるんですよ。
うん、
でオルガノカタリシスっていうのは有機触媒っていう訳するんですけど、で、触媒っていうのは反応を進めるもんなんですよね。で、それ自身はだから例えば、何か A と B を反応させたいんだけど、それを単純に炊くと1日かかりますと、
うん、
加熱するとね、やけど触媒を入れて加熱すると10分で終わりますみたいな、
はあ、
まあそういう反応の速度を変えてくれ
る、早めるためのもの、
まあそうですね、
あの黒豆煮るときに入れる釘みたいなもんですかね。
それ異論の話じ
ゃない。あ、違いますね。もうすぐおせちですからね。
あー、でも何、料理で言ったら何が違うんやろな。
タコ、大根とタコ一緒に炊く。
はい。
とタコが柔らかくなる。
柔らかくなる。はい。まあまあ確かに。
違うか。
量の関係がね、大事なんですよ。触媒っていうのは。
ちょっと入れるだけでね。
ちょっと入れるだけでいいし、それ自身は変化しないからちょっとでいいんですけど。
ラーメンを湯がくときに、ちょっとだけ、乾水入れたら、コシが出る。
ああ、でもちょっとじゃないんじゃない、あれ。
割り取っちゃうかな。
い
いよ、じゃあ、食べ物に食べんで。わかれん。
確かに、触媒的な料理のってなんかあんのかな。
落とし蓋は違うもんです
ね。ああ、道具やからね。まあ、ちょっと難しいですけど。はい。というのが、まあ、触媒っていうのがあるんですよ、うん。反応を早めて、なおかつ自分自身は変化しない。
はい。
はい。変化しないというか、まあ、変化しても元の形に戻る。っていう、
うん、
ものがありまして、そういうのの開発っていうのは、要は、いかない反応を活かせるとか、っていうのもできるので、
うん、
まあ、触媒開発ってめっちゃ大事っていうか、めっちゃ多くの人がやってるんですね。
はいはいはい。
はい。で、触媒の代表的なものって何かって言われると、まあ、酸アルカリはあるんですけど、
うん、
その次出てくるのは金属なんです。
金属。
はい。で、前に、例えば野依良治先生という人が、
うん、
ノーベル賞を取ったり、鈴木明先生というのがノーベル賞を取ったりしてるんですけど、
北海道の。
はい。北海道のね。
それだけ覚えてんね。
東進大パレル。お兄さんがシシャモを売り出すので有名な人。
そうです。確かにね、はい。見に行ったんで。はい。
なんですけど、まあ、その人たちは、例えば、野依先生っていうのは、ルテニウムっていうのを触媒に使ってたりとか、
うん、
鈴木先生っていうのはパラジウムっていうのを触媒に使ってたりとかして、まあ、金属をちょっと入れることで、いかない反応がいく、うん、いく反応がめっちゃ早くなるみたいなのは、すっごいあるんです。
はいはいはいはい。
で、それはなんでかっていうと、A と B をくっつける反応とかっていうのは、基本的に、まあ、A と B がぶつかった時に起きる反応なんですね。
うんうんうん、
なんですけど、金属入れとくと、金属と A、金属って手が多いので、
うん、
A と手をつないで、B と手をつないで、金属の上でぶつけるっていうことができるんですよ。
ああ、場ができるというか。
あ、そうそうそうそう。仲介役として、
はあ、なるほど。
本来ぶつかっても反応しないものを無理くりぶつけるみたいなことができるんですよ。
男女100人と女子100人をただ部屋に入れても、
はい、
全然カップル成立せえへんのに、司会を一人入れたら急にどんどんカップルが成立するぞみたいな。
ああ、そうですね、そうですね。とりあえず、まあまあ興味ないかもしれないけど、デュエットしてくださいみたいなやる人が、
で、この司会は全然誰ともカップルになれへんねんけど、誰々さんと誰々さん、LINE 交換してみたいなのやる人が多い。
あ、まあまあ、そうです、そうです。
はあ、わかりやすい。
みたいなことが、まああって、手が多いっていう特性を使って、金属っていうのがまず使われてきたんですね。
触媒とは婚活パーティーの司会である。
ああ、まあでもそうです。
うん。
そう、それはそうです、本当に。で、そこにもう一つ触媒として働いている有名な全然違うものっていうのがあって、うん、それが酵素なんですよ。
うん。
要は人間の体内にあったりするような。
まあ、唾とかに入ってるね。
まあそうですね、うん、消化酵素とか、うん。っていうのは、全然まあ加熱も何にもしないのに、例えば食べ物どんどん分解するじゃないですか。
はいはい。
みたいなことは人間からするともう、すごく不思議なこと。なんですけど。
ああ、まあ確かにな。
で、しかもそれは酵素は金属入ってるものもあるけど、金属がない酵素もいっぱいあるんです。じゃあなんでこいつら触媒できるねんっていう話になるわけですよ。
はあ、はあははあ、
で、この酵素っていうのが、まあ働いてる理屈っていうのはですね、いろいろ研究進めていくと分かったのは、そのターゲットとなる A と B っていうものを、酵素っていうのは、まあ婚活パーティーの部屋みたいな話なんですよ。
はあ、ははあ。
で、そこにとりあえず押し込んじゃうんです、
うん、
必要なものを。空間が空いてて、でその酵素っていうのは非常に大きいので、
うん、
でその、まあ、いわばカプセルの中に無理やり A と B を引っ張り込んでくるんですね、まず、
はいはいはい、
で引っ張り込んできて、ね、しかもただ単に引っ張り込んで置いとくんではなくて、そこに酸とか塩基とかそういうものが周りにね、すごく適切な配置で置かれてるんです。
は
あ、で金属は使わないんだけど、まあその酸とか塩基のうまい組み合わせとかっていうのを使って有機物だけで反応を進めてるんです。
婚活パーティーのビップルームみたいな感じですね。
ああ、そうですね。いやー、確かにそうかもしれないですね。
二人きりになれる部屋あるんで一回どうですかって、
まあね、
ゆっくりお話しみたいな。
入ってみるだけでもっつって。
ああ、うん、で、ソファーでおしゃべりすると、ええ感じになると。
まあそうなんですよ。
そんな仕事したいな。
はい。したいか。
したない。全然した
ね。はい。みたいな話がありまして。
ああ、なるほどな。
で、その、金属が入ってる反応っていうのが、まあ、いっぱい反応があって、確かに、うん、いかへん反応いろいろいくんですけど、
うん、
金属が入ってる反応って実は、その金属の触媒のいいやつっていうのは、例えば水に弱かったり、空気に弱かったり、
うん、
あと最後取り除くのが大変で薬にできないとかですね。
はいはいはい。
みたいな、そのいろんな弊害が実はあって、うん、実用化しづらいっていうのがあって、うん、でそれを、どうも、この人たちは、特にマクミランかな？マクミランのエピソードで出てくるんですけど、金属使わへん方法はなんでないんだって。
うん。
触媒ね。いうことを思いつくわけです。うん、で、酵素を使おうと思うと、まあ生物から酵素を持ってきて、まあ使うしかないので、はい、自分らで作れないんですよね。うん、ということで自分らで作れて金属を使わない触媒みたいなのを作りたいけど、なんでないんだろうみたいな話になるんです。
司会もいなんし、ビップルームもいなんけど、はい、カップルが成立するような、
うん、
システムを考えたいと。
まあまあそうですそうです、
うん、
でリストなんかも同じように、まあリストはちょっとまた発想が違うんですけど、
うん、
そのなぜ酵素は金属なくてできるのか、
はあはあ、
じゃあその最小単位は何なんだみたいな。
まあ、酵素でできんやったら他でもできんじゃないのって話ね。
そうそうそうそう。うん、それができる分子はなってもおかしくないよな、みたいな、うんうん。発想に行き着いて二人とも金属がない、有機分子と言われるもので、はい、触媒の代わりができるんじゃないかっていう発想に至って、
はあ、
で、実際に、まあ、やるんです。で、まあ、これ、ケムステーションっていう、日本最大の科学ポータルサイトがありまして、
はい、
そこにまあ当然ノーベル化学賞の話っていうのは毎年説明が載るんですけど、
はい、
これですね。
全然わからない。
これがリストが作ったリストバルバスアルドール反応ってやつで、はい、まあこの A と B っていうものをくっつけるんですけど、ここに金属がないわけです。で、しかもこれはアミノ酸の一つの一種なんですね。だ生体に我々の体にもたくさんあるものの、
うん、
まあパーツなんですよ、
はあ。
で、これをただ単に、こんなんもうむちゃくちゃ安く、むっちゃたくさんすぐ手に入るんですけど。
どこにでもあるやつ。
はい。これを、入れてやって反応を進行させると、ちゃんと反応いくやんって。
案外それは誰も見つからなかったんですか？
そうなんです。それがね、今回のすごいところで、うん、実際ノーベル賞の受賞の、話にも、ちゃんとね、あるんですよね。なんで誰もやらなかったんだみたいな。見つかってしまえばそりゃそうだな、みたいなことが書いてあって。
今ので言うと、100人同士の婚活パーティーで、司会もおれんし、VIP もないけど、じゃあ誰か一旦司会やってよ、みたいな。
まあまあまあまあまあ、まあ、
君、とりあえず司会やっといてよ、みたいな感じだよな。
まあそうなんですよね。
へぇー。
で、どっかに書いてたぞ。どこやったかな。
ベンジャミンは彼の未来をかけた。
あ、そうそうそうですね。ベンジャミンリストはね。あ、スッと出てこへんぞ。スッと出てこないけれど。
いやけど、確かに、もうちょっとしたじゃない？
もうちょいしたかな。
そこちゃん、単純なアイデアは想像するのが最も難しいこと
が。あ、そうそう、あ、ほんまだ。これ最後ですね。だから。もう最後に書かれてる、なぜ誰も以前に非対称職場のためのこのシンプルで環境に優しい安価な概念を思いつかなかったのですかって書かれてるんですね。
なんでって言われて、お前も思いついてない。
そうそうそうそう。で、この質問には多くの答えがあります。一つは、単純なアイデアを想像するのが最も難しいという場合が多い。私たちの見解は金属はまたは酵素だけが、化学反応を引き起こすことができるという考えなど、世界がどのように機能するべきかの強い先入観によって曖昧になっています。で、この二人は、これらの先入観を乗り越えて、化学者が何十年も苦労してきた問題に対する独創的な解決策を見つけることに成功しました。
婚活パーティーの司会って、はい、あれはあの人が特別やからできるんやでってみんな思ってて、自分なんかできるとは思ってなかったんけど、はい、とりあえずやってみたら案外できたし、あの司会やってでもカップル成立したと。
まあまあそうなんですよね。はい。
みたいな話やな。
そうなんです。で、この話っていうのは、本当に完全に新しい分野が、急に出現したんですよ、うん。で、しかも、まあなんならこのプロリンっていうやつで、触媒になるらしいでって話聞いたら、僕なんかでも、じゃあ、あれ試そうみたいなのが、はあ、まあ学生レベルとかでも、考えれば思いつけるぐらい可能性がある。まあ、そういう一つの例っていうのが急に出てきたんですよ。誰でもすぐトライできるみたいな。
あるで、みたいな。
そうそうそう。
じゃがりこでご飯作れるらしいで、みたいなやつ。
そう。で、まさに、それできるんやったらこれもできるやん、あれもできるやんの、一発目が出てなかっただけで、それをまあ、導き出した人たちなんですよね。
初めてたこ焼き作ったみたいな話に似てんな、なんか。
まあまあまあ。まあまあまあ、確かにね。そうなんです。
ありそうでなかったんや。
はい。で、まあこういう、これはね、だから本当になかったものを作ったやつなんで、絶対ノーベル賞が出るしかないやつなんですけど。
結構古い研究なんや。
そんな古くないと思いますよ。何年かな。
けどやっぱ生きてるうちにもらおうとさ、いやから、研究者も長生き勝負やな。
まあそうですね。研究者は長生き勝負。まあリストはまだまだ若いんじゃないかな。リストも含めのも全然現役ですよね。
わからんよ、いつ誰か死ぬかなんて。
2000年2月。
あ、結構最近やね。
まあ最近ですね。はい。
まあ、これは僕らの身の回りではどういうところに落ちている？
あ、でも、もういろんな医薬を作るのにも、これを使うことで、非常にプロセスが安くなったり安全になったりするので、薬とかに使われがちなんですよ。
まあ、例えば血圧の薬、実は安くなったの、これのおかげやでとか。
ああ、そうです
ね。はあるかもしれない
ですね。ありえます、ありえます、うん。はい。で、実際、まあ、ここに書いてます、ストリキニーネっていう物質があるんですけど、ストリキニーネの合成っていうのは、この方法を開発したことで、7000倍効率的になったっていうのがあって、もともとは1952年の段階では、収率得られるのが 0.0009% だから、100万分の1ぐらい。
はぁ。
かな？あ、ちゃうわ。0が、0 5つ、だから、 10万分の1か。10万分の1しかできないんですけど、初めの原料の。うんうん、まあ、それが、今は7000倍効率的だから、数パーセントぐらいできるってことかな。
そうやな。
6% ぐらいできるから、うん、まあ、100分の6ぐらいできるっていうことになりますね。
いやー、だからまあ結局目に見えへん基礎的なところでの研究っていうのはずっと行われてて。
はい。有名なのはね、オセルタミビル、タミフルです。
あー。
タミフルはこの技術使って、だいぶ短いステップで作られてますね、今は。
へー。はい、あ、じゃあこれのおかげでインフルエンザ死なんで済んでる人結構おるかも、みたいな。
まあ、そうですね。
あー、なるほどな。いやな、結局今回のワクチンみたいなんで、やっぱいかに科学が万能ではなく、ただ科学が人を救うかって話よな。
はいはい、まあそうですね。
まあこういうことを。
そうですね。
よく分かったよね、今回で。ファイザーとかモデルナとか言ってさ。
ああ、まあ確かにね。
うん。どのスピード感で、どういう値段で、どういうことがありがたいかって。
うんうんうん。
なんかただ、じゃあファイザーがええわ、みたいなじゃなくて。まあ、そらそうでしょうよ、みたいな。なんか副反応が、とか、まあまあ、悪口になるんじゃない
ですか。まあそうですね、うん。はい。
はい、というわけで。まあ、わかりやすい。けど、今週も、とても、地味な。
はい、まあ、そうですよね。
うん。触媒によって。
マクミラン触媒も見ときます？
あ、一応形ね。
これね。これマクミラン触媒。はい。
わ、かっこええわって思わないでしょ、誰も。
いや、まあ、我々ちょっと思うけど。
あ、これとか見て。なるほど。
まあまあまあまあ。
どう思うんですか、この式見て、ここがなるほどって、肝の部分って。
ああ、いや、肝の部分はまあ、この反応してるところが肝なんですけど、あ、じゃあ、ここの横に、このフェニル基っていう、まあ、ベンゼン環なんですけど、
うん、
まあ、これがなんでいるんかなとか、どんな感じで効いてんのかなとか。
そういうこと思う、
ね。うん。この窒素の上の電子の密度はどれぐらいあるのかなとか。そういうのは考えますね。
全く一緒っすわ。
あ、そう。気がいますね。
全く一緒の意見ですね。
はい。うん、
っていう。
っていうところで。まあ、なるべく金属を使わない。で、まあ、そういう酵素みたいな作れないものを使って、とりあえず、
はい、
まあ、物は作れるけど、触媒も作りたい。設計したい。っていう、まあ、望みを両方叶えてくれる分野っていうのが、
来週は、
出現した。
もう少しだけ、派手です。
まあまあまあまあまあ。
もう少しだけ。
ノーベル賞解説って、でも、こんな感じになるよね。
だって、ほんまのことやからさ、なんか、茶化しようもないっすよ。
まあまあそうなんですよね、うん。確かに。
けど、これはやっぱ意義あることと思います、やっぱり。
はいはい。まあそうなんですよね。はい。まあ僕もね、毎回勉強やと思ってやってますけどね。
一旦知っとかんとさ。っていうか、この我々の青春アレヒトの存在意義に関わるところやから。
あ、まあそりゃそうです、そりゃそうです、う
ん。最も意義ある回は、ここでは一個と思ってるんで。
まあそうですね。まあ、皆さんにね、ちゃんとソースとして、こういうノーベル賞は今年はこれでしたよって、こういうことですよ。
だから、いつも言う、明日大学とかね、高校とか、会社とか、お店とか、働きに出るじゃないですか。
うんうん。
時に、やっぱ休憩時間とかに、うんうん、いやー、リストが行くとはなー、みたいな。
まあまあまあ。
しれっとね。
まあまあまあまあ。やっぱなー、みたいな。
行くと思ったけど、今年やったな、リスト、みたいな。いやー、誰もが思いつくと思ったけどなー。なかったよね、今まで。案外。リストのあの感じって。何の話ですかって来たら。いや、わからん、あのノーベル賞って。な、今年な、やっとやで、みたいなことを言ってください。
はい、はい。まあまあまあまあまあまあ。まあ、いいと思います。
はい、というわけで。
はい。
来週はいよいよ、物理学長。
そうですね。はい。
なりますんで、よろしくお願いします。
はい。
お届けしましたのは、ぶちこしあきと。
はい、やはぜでした。
皆様、ボッカデンシです。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネットサイン冷凍日清ゲート。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。